ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。
はい、
K です。
UG です。
あの前回が非常に盛り上がったというか、まあ、盛りだくさんだったので、
うん、そうだね、
あの分割させてもらいました。
でこれ続きということで、
はい、
それ
で、はい、前回の続きです。
はい、
どうぞ。
はい、
ちょっとすげえエクストリームなやつがいたんですよ。
お、聞きましょう。
サンスポ、これちょっと古いニュースなんだけど、
うん、
勤務先のレストランで、現金35万円を盗んで店舗に火をつけた男が逮捕、24歳。
あら、
調べによると店は前日にオープンしたばかりだった。すごいでしょ。逮捕された男はそのオープニングスタッフとして入って、で1日営業してその売り上げを盗み、
うん、
火をつけて、全焼ですよね。
すごいな。
もう鬼畜としか言いようがない、ものすごい計画的な犯行。
ちょっとどういうこと、ちょっと詳しく。
いや詳しくも何もそれだけ、
それだけなの。そう、いやさ、そのだってさ、1日頑張ったで、1日どこか、その開店に向けて結構準備が大変なわけじゃない。
そう、お店を開いてその1日営業して火つけてるわけですから、その1日目に入り込むためにはその前段階からお店に関わってないと絶対に入れないわけですよ。
オープニングスタッフでしょ。
そう、今日から今日オープン当日にバイト採用ってないからね。
だからその結構その期間ってさ、なんか想像だけど、うん、みんなで頑張って、うん、なんかオープニングスタッフとしてすごい一体感を持って、やっと開店できましたみたいな達成感があるじゃん。
やった、
多分
オープン当日乗り切ったね、
そうやったみたいな、売上こんだだこんだけ売り上げたよみたいなやつを持って帰る。
全部持ってった。
でもそれ持ってけるってことは結構な地位ってことでしょ。だって普通のバイトがさ、そのあれかな、オープニングの、混乱に乗じてみたいな、
乗じて
これ誰が管理するんだっけ現金みたいな、いや俺やっとくよみたいな、すごい、だから一体感できてて、もう信頼関係できてるから、
あ、じゃあバイトリーダー級だよ。
だよね、なんとかくん、じゃあお願いみたいな社員に言われて、うん、やっときますみたいになって、うん、締め締めて取って火をつけるっていう。
火をつける。
いや、おかしい。だから、いや、俺思ったのは、あれじゃない、もうちょっと心の中が空っぽになってしまったんじゃないかな、喪失感を埋めるために燃やしたみたいな。
燃やした。
やりきりすぎちゃって。
やりきった。
あれだよね、燃え尽き症候群。本当に燃え尽きようと思ったのが。
もうオープンに向けて頑張りすぎたんだね。
俺燃え尽きたから店も燃え尽きろよみたいなことで全焼。でもなんかさ、そのもしかしたらだけど、よくあるなんか卒業したくないみたいな、あるじゃん、あるじゃんってことだけど、なんかこうみんなでこうもうこのなんか学年が集まることはないんだみたいになって、なんかもう卒業なんてしたくないみたいな学園ドラマあるじゃない。で学校に火つけちゃうとか、なんかよくわかんないけど、そのそれなんじゃないの。
そうなのかな、そのもう
開店のこのあれが終わっちゃうのが嫌だ。
クロージングのセレモニーがなければいつまでも、僕らは一緒ですっていう。
そうそうそう、そういうのと一緒で、オープンしちゃったらもうこれ普通の店舗運営になっちゃうから、ちょっと止めようと。もう一回だってこれ燃やすことによってもう一回オープンじゃん。やり直しじゃん、店内総督。それがやりたかった
かもしれない。
みんなもう一回頑張ろうよみたいな言って、
二度目はないですわね。これ神奈川新聞、3月12日、私立中学の1年生の授業で40歳の男性教諭がパソコンの操作を誤り、約10秒間わいせつな画像をテレビ画面に映し出した。
なるほど。
まあ、調べによるとですね、一元の授業理科で、私物のパソコンを使って宇宙に関する DVD を見せようとしたところ操作を誤り、わいせつなインターネットの画面が10秒間 テレビに映し出されてしまいました。
なるほど。
もうすごく想像しやすくて血の気が引くような事件ですよね。
いやまあ難しいっていうかそのまあむずうーんあの何ていうの、その私物使うのがまず多分ダメだったんでしょ。おそらくね、おそらくね、その見ちゃいけないわけじゃないから、うん、そのねそういう、うん、見せたらまずいけど見せる意図はなかったんで、まあ事故ですってことね。
事故ですよね、まあ、飛んだ宇宙ですよね。
いや宇宙を見せたんだろう ね、
まあ、その昔宇宙企画っていうのがありましたけど。
ああじゃあそれだったのかもしれない
そんなわけねえよな
年齢的にありえるよ。
ありうるね。
何歳かは書いてないか。40代、うん、いや結構全盛期だった
と思うよ。宇宙企画はもう全盛期です。
宇宙企画全盛期、
全盛期、
まあ、それでこうこの先生もねちょっと宇宙に思いをはせてた、はせてた青春時代があったんですよ多分。で今もねみんな青春真っ只中の生徒たちに宇宙に関する DVD を。どんな DVD だったのね、それ逆に気になるよね、その宇宙に関するって。
ね、見せ DVD を見せようとしたのは間違いないんだよ。その、うん、宇宙企画ものじゃなくて宇宙ものをね
宇宙の広大さとかを表すような、
そのユニバースのビデオを見せようとしたところ、うんまあ、ビデオじゃなく、その DVD じゃなくって、うん、どうやらそのインターネットの画像、あの画面が見えちゃった。ああつまり裏で見てたんですよねこの人は。
授業中見てるよねこれ多分ね
直前まで見てた可能性がある。
そっちが問題だよね。
そういうことです。朝日新聞、
はい、
3月11日、群馬県、これ県庁に、勤務していた男性が、職務中にアダルト動画のファイルを整理していた
うん
群馬県は10日、職務時間中に行政事務用に、貸与していたパソコンを使って自宅から持ち込んだアダルト動画のファイル名などを編集する操作を長期間にわたって行い、職務専念義務に違反したとして、男性50代を、停職15日の懲戒処分にしました。ちょうど先週ぐらいにあの出てきたんだと思うけど詳しく言いますと、この前橋の、県庁の、職員なんですけど、USB メモリなどにダウンロードしたダンス、動画のファイルの、ファイル名を編集したり、再生時間や映像の解析度などの情報を書き込んだりしていたパソコンの操作履歴から1日あたり、まあ、30分はこうした整理をしていたことが判明している。
おーなるほど。
男性にとっては重要な業務なんですよねこれ。
ああそうだろうね
、まあ、ある意味サイバーパトロールと言ってもいい。
ああちゃんとしたリンクなのかってことそのダウンロードされたものがちゃんとしたものか
ちゃんとしたものか出演は誰だ内容はっていうのをちゃんと一目で分かるようにあのファイル名を整理整頓していた。
いや証拠を集めてたわけじゃないんだよねこれね、まあ、自分のものなんだよ多分ね。しかし気になるのが映像の解像度などの情報っていうさ、粗めとか
映像の解析度、解析度だね。
あ解析度、
俺はね多分なんかの隠語だと思うんですよね
なるほど、はい、100% とか解析度 100%
とか、ね、その男は調べに対して言った言葉が、
うん
新聞にはとても載らないのであ ちょっと違う言葉で言い換えたところ、まあ、
なるほど
記者の人は解析度という言葉を使った、まあ、多分
すごいよな、
まあ、多分ね使えるかどうかみたいなことが書いてあったと思うね。
ああなるほどね、はい、うん適正あのね、目的にちゃんと適切かどうか合致してるかっていう。ダメなものはじゃあ削除してた。
削除してたし
再生時間もね、まあ、短すぎるとちょっとこうあの大変だからねつなげなきゃいけないとかね多分しっかり、まあ、何分あるみたいな。
何分ある。
えこれさファイル名を編集したりっていうさ今まあ分かりやすいようにってことだよね。
そうですよ。
はいはい。 誰誰とか
型番から出演から内容まで、
うん、そうすごいね。で再生時間とかまでのファイル名に入れてたのかな、これ別にあのなんかアクセスを使ってとかデータベース組織あのソフトを使ったりしてたのかな、まあ、これ気になると
思う。量が増えてくるとそういうことになりますよね。
まあ、まだエクセル管理ぐらいだったのかな。
まあ、まあ、ね、うん、だけどまあそこまでいかないので、まあ、ファイルで分かるようにと。
ああでもそれはもう結構この人仕事が硬い感じだね。
そうだね、
あのファイル名で全部分かる、
もうパパッパパッと、うん、見たらすぐ分かるっていう。
ああ、あれあれあれみたいなね。
そうそうそう、もうエクセル開くまでもないようにしてた、
ね、案外仕事ができる人なんじゃないのこれ。
うん、できる、あのかなり細かい人ですよね。
で30分で1日こうきっちりやってたぐらい。
やってたんですよ。
これ
はだからあれですよ、あのよく Google とかでやってたようなあの 10% ルールってやつですよね。
ああ、1日のうちね、
1日のうち 10% は自分の研究に使うっていう。
そうだよね。これでもそのファイル名の作り方とかさ、うん、あのですね、
効率的な、
そうそう、データのファ、保存っていうのはこういうものだっていうのが身をもって分かったわけだから、仕事に生かせてたと思うよこれ。おー、そうか。いや、これ対応したやつを使ったがいけないね。
そう、私物でやってればまだね。
で、あの昼休みの30分とかあったら
全く問題ないかもしれない。
問題なかったかもしれないけど、まあ、
その見られてなければ。
そうだね。でもファイル名だからさ、映像は見てないんだろうし。
いや、だって映像見ないとさ。
あ、見ながら。そうか、
そう、
なるほどね。
男にはみんなその独自の隠し場所があったように、
うん、
今はね、おそらく独自のファイル名のルールがあると思うんですよね。
ああ、なるほど。ちょっとそういう隠語でね。
隠語でね。
男の料理教室とか書いてあったら、もうこれはなんかなんか。
なんかある。
まあ、なるほど。
それ、その今の発言は。共同で使ってることが前提になってますよね。
あ、PC よってこと。
そうそう。
ああ、そうそうだね。普通の料理教室だとね、見ちゃう可能性があるからね、奥さんは。男のってつけることによって、
あっ、だから、
え？
だから、なんで同じパソコンであの男はそのパソコンを使ってエロを見るよっていう前提で話が進んでるんだって。俺が言いたかったのは、うん、その男にとって使いやすいファイル名のルールがあるんじゃないかって話をしたかった。
はいはいはい、最初にあの出てる人が書いてあってとか、そういうこと。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
名前でそうとした後みたいな。
そう、ね、ジャンルが先に来るとか。
そうそうそうそうそう。
ああ、まああとはね、まあちょっと変わった人なんかは。あの監督名を最初にね
入れるかも、
ね、入れるって可能性もありますし、
すよ、ね、
うん、
かいほにゃららとかね。
そうね、あるんじゃないかな。まあそこに結構な個性が現れていいんじゃないかなっていう。
何を重視するかっていうのがすごい分かるよね。
うん、それ自慢とかいいんじゃない。
ああ、いいかもしれない。
俺のファイルシステム、そうそう、すごいよみたいな。よくあるじゃん、そのだからオタク探訪みたいので、うん、あのいや、ずいぶん整理された書棚ですねとか。
ああ、あるあるある。
あれのデジタル版っていうか。
デジタル版ですよ、
うん、
だから
みたいな。
小学館で並び替えるか、鳥山明で並び替えるかみたいな。
そうそうそうそうそうそう、考え方が出るじゃないですか。
出ますよね、
うん、だそれと同じことをやってると、うん、あのね、
一目瞭然なわけです
よ。そう、渡辺篤とかのなんか、いやこれは探しやすいですねみたいな言葉を引き出せるんじゃないか。
引き出せる、ね、お前は家を褒めろ。
ついあの書斎にあった PC の中身に食いついちゃうみたいな。
20代の男性、大学生、
はい、
からの質問です。
はい。
やる気がない人間でも追い込まれればやる気は出るものでしょうか。またやる気がある人でも仕事や課題や勉強が手につかずはかどらないことってあるでしょうか。
普通に聞いてるねこの人ね。
普通の質問ですね。
結構驚きな、まあ、感じはしますけど、
はい、
あの
まず、
はい、
まずやる気がない人間でも、
はいはいはいはい、
例えそのもうダルダルでやる気が全くない人間でも、
は
いはいはい、追い込まれればやる気は出るものか。
まずやる気のない人間っていないでしょっていう。その 限定したやる気って必ずどんな人にもあるわけじゃん。例えばさ、その、イメージとして何もだるい、なんかだりーなみたいな口癖の人とかでしょ、何もしねえ、要は 何もこうちょっとダラダラして何もしない人だって、例えばその、ダンスね、高校生とかであれば、エロビデオとか見てるわけですよ。それを一切見ないっていうぐらいやる気がない、本当にやる気がない、人っていうのは、それ結構重症だと思うんだよね。
そっちはもう病気だよね。
うん、そう、おそらくだからそこまでじゃないと思うんだ、この人が言ってるのは。
ああ、まあそういうことだな。
うん、で、そのでおそらくそういうことじゃなくて、やりたくないような、多分勉強とかでしょ、宿題とか仕事とか、なんかかったるいなと思っちゃうことも追い込まれたらできるのかとかでしょ。
そうそうそう、
そういうことだよね。
できますか。
それできると思いますよ。やる気は出ますよ。
やる気は出るんですか。
あ、でもやる気じゃないね、やる気ってすごいあれでしょ、なんというか、積極的なやつでしょ、ポジティブな。
そうそうそう、
よしやってやろうみたいな、それはないよね、やっぱりその、追い込まれた場合には。だってこうやらされてる感でしょ。やんなきゃいけないっていう か、だからやる気じゃないけどことは済みますよっていうね。 あとはちょっと真面目なことを言いますと、やる気っていうのは結構ね、どんな形であれ始めた場合にはやる気が出るんですよ。
これは始めてしまえ。
そうそう、だから走るのがマラソンがっていう人は、一回なんかこうなんていうの、強制的に走っちゃえば、だから後ろから牛を放つとかね、
カジマのバカ力
的に走らざるを得ない状況で走ってしまうと、もう足は動くわけですよ。
はいはい、
勉強もとか仕事もだからその例を必要ってことだよね、多くの場合は。で本当はさ、そういうのがなくてできるっていうのがそのやる気のある人ってことでしょ。
ああ、なるほどね。
だ宿題とか出されてないのに予習しちゃうみたいな、そういうのがやる気があるっていうんだろうけど、あれだね、追い込まれればどんな人でもっていうのは、先生が怖い場合には、どんな場合でもとりあえず仕事宿題はやるので、
やるので、
そういう意味ではやる気は出ます。やる気は出
ます。じゃあその最初の一歩を踏み出すにはどうしたらいいですか。
ああ、だからそれは自分でセッティングするってことだね。やらないと大変なことになるセッティングを行うってことね。
だから自分を追い込む。
ああ、まあそうそう、そういう自覚がある人はね、そのやる気が俺はないっていう人は、例えばその勉強がどうしても手につかないと、やる気がねえという場合には、その怖い先生かなんかに電話をして、俺は次のテストで100点取るからみたいな取らなかった場合には、もう要は何してもらってもかばんみたいな、
はい、
で行っちゃうとか、
自分で罰ゲームを設定する。
そうそう、そうそう、全校生徒の前でなんかやりますとかね自分で設定する。
ああ、
もしくはでもそれすらやる気が起きないって人がいるからねその電話がまずできません。
できません。
あ、それが多いよね。
どうしますか。
もうエロに頼るしかないね。
何ですか、ご褒美ですか。
そう、
まあ、行きますか。
いやいや、おっぱいバレーがあるじゃないですか。
おっぱいバレー方式だ。
であれはね、みんなね、過小評価しすぎだね。
映画を。
あ、いやいや、その映画の内容ではない。そうそう、効果を過小評価しすぎで、本当に案外あれでやる気が出てると思うよ。だから別にそこまでいかなくても、だからすごい自分好みの美人な家庭教師を雇うだけで多分成績は上がるんだよ。ほぼ間違いないと言ってもいいと思うよいや本当にやっぱりそれ何て言うの、不純な動機じゃなくても、いいところを見せたいっていうのは絶対あるんだよね。
はいはいはい。
でほとんどのケースって、 いや、あのオリンピック目指すとかは別ですよ、うんうん、それはそのスポーツ自体がもうやってて楽しいからやるんであって、そうじゃないケースにおいては、うん、ほとんどはそのモテたいか、うん、いいとこ見せたいかしかないんですよ、モチベーションは。あ、だからなんか資格試験頑張るっつっても、うん、本当にその仕事がやりたい場合はいいんだけど、そうじゃない場合ってのは、うん、あの、まあ、これをやればそのいいとこ見せられるとか、うん、あのモテるとかさ、はい、だってさ、お金っていうのも最終的にはそこに行ってない？あの無人島なんだけど、お金いくらでも持ってても何の意味もないじゃん。
何の意味もないですね。
で、かんといって、いや、物がいっぱい買えるとしても、うん、誰もそれを見てくれないとか、うん、あのどうしてもその何をしても人が近づかないぐらい、あのその人が臭いとか、なんかそういうのがもしあったら、多分ね、何の意味もないんですよ、お金と。だからやっぱりそれはあのなんとかいいとこ見せたいとかモテたいっていうことの手段でしかないから、お金はね、
はいはいはい、
それと一緒で勉強とか仕事のまあやる気なんかあんま面白くないあの業務とかってのは全部あのいいとこ見せたいに変えればすごいやる気が出てくるんですよ、
出てくるはずだ、
うん、なのでまずはその自分好みの先生か家庭教師か、うん、まあなんていうの、先輩とかね、まあ、後輩でもいいのか、なんか設定をしてくださいと、
はい、
20代なんですよ、その人は。
この人は20代の男性、
じゃ大学生って可能性があるよね、
うん、
大学生か社会人と、
うん、
まあ、大学生だったらやっぱりこう、まあなんか大学で見つけるのがいいんじゃない、やっぱり勝手にね、
うん、
あのまあ、おすすめはやっぱりちょっとその、かなりちょっとね、あの美人女教授みたいなそのぐらいが一番あの燃えるんじゃないか
も、燃えやすい、
うん、そのゼミに入ってくださいと。
ああ、なるほどね、
うん、
おのずとやる気が出る環境に身を置きましょうという、
そうそうそう、あのだっていや結構ねバカにするけど、最初その今その有名な例えばギタリストとかでも、うん、やっぱりギターやるとモテるって最初思ってやった人っていっぱいいるはずなんだよね、
はい、
おそらく、
はい、
そういうやっぱりあのスタートは不純でいいっていうのがこれ あのやる気の秘密ですよ、
やる気の秘密は、
うん、
なるほどね、
そうやる気はあのやる気とも一緒ですから、
やる気カタカナ、
そうやりたいやりたいの気持ちと書いてやる気、
やる気、
うん、ですよ。
年齢も性別も全部わかりませんけど、
ああ
質問です、
はい、
大人の皆さんに質問です、
え、はい、
学生時代にしておけばよかったことは何ですか
以上、
はい、
大人の皆さんにって言ってるぐらいだから、子供で、いや今学生時代か、こういう、
まあ若い人だよね、
やっとこうみたいなことなのかな、
うん、
そういう、まあまあ分かんない、一応そういう体でいこうか、
そういう体で大人の
目線じゃなきゃだってさ、何の意味もないもんね、
まあ、漠然と
その人が55歳の人だったんですか、
そこまでちょっと人生の反省になりつつあるけど、
そうです、やっぱりそうでしたかみたいな
残念でしたねみたいな話になっ
ちゃうから、ただの後悔みたいな、
そうじゃなくて、まあ、そのまあ未来ある若者に向けて、大人になる前に、まあ、学生時代にはこういうことをやっておけばいいんじゃないか、
そういうことね、
役に立つんじゃないかとかも含めてい
っぱいあるよね。
まあざっくりいきましょうか、
うん、ざっくりいくと、うん、
何をしておけばよかった、
あのね、
またはしておいてよかった
あのね、始めるのが大変なものはしといた方がいいんだよね、
あ
また曖昧に言ったけど、
うん、
例えば楽器だよね、
これ
はあの俺の意見というよりかは、あの結構なんていうの、そういう人が多いよね、
ああなるほど、その趣味として、
そうそうそう、まあ、趣味なのか、まあ、まあ趣味か、うん、仕事には多分ならないだろうから、うん、いいけど、それなんでかというと思い立ってできるもんじゃないっていう、
まあ、練習しないと、
そうそうそう、練習の場がまずないっていうね
はいはいはい、
でも学校大学だったら一応ないサークルあるんだよね、それなりの、
あるよ、
あるでしょ、そんでしかも、まあ、みんなで集まるから、その、まあ、練習しやすいしとかね、
うんうん、
じゃん、だからあそれはなんか絶対やっといた方がいいよっていうのは あってんなと思う、
はいはいはい、
ちょっとだからそれは真面目に答えました、
真面目に答え今から楽器やっときたいなとか思う、やりたいとか思う、
今からやりたいか、
あ、いや、まあ
あ、今ね、
今やってたらよかったなとか思うかどうかってことでしょ。
あ、
今楽器やりたいですか。
あ、やりたいと思うよ。あの、ね、ピアノがやりたいんです。
ああ、なんか大人になってからやりたい人いるね、
うん、なるでしょ。俺も多分そうだもん。なんでかだとはピアノに対しては、うん、あのやっぱり、10代後半とかって興味がないんだよね。
あ、
やっぱりそのもう少しギターであるとかさ、ね、激しいそうものに行きたいなって多分思うんだけど、うん、あとはちっちゃい頃なんかエレクトーンとか習わされてたので、
はいはい、
ちょっと思い出して、そうそう、それがあって、いや逆に反発があるわけよ。
ああ、そうかそうかそうか。
思春期はそんなピアノとかそんな鍵盤楽器なんてみたいな、
うん、
あとはあれもあるじゃん、ハモニカやらされてんじゃん。ハモニカじゃん、 あれ違う、
鍵盤ハーモニカ、
ハーモニカ、
うん、
うん、っていうあれ、
指で弾くやつ、
そう、あ、いや指で弾くやつ、空気、はい、
空気入れて指で弾く鍵盤ハーモニカ、
あれもあるじゃん、
はいはい。
だからなんかこう体制のものっていうかさ、
あ
要求されてやるものっていうあるんだ、鍵盤に対して。そうそうそう、うん、でそれがあってやらないんだけど、やっぱりその年が進んでくると、うん、まあなんかいいかもって思うようになるんだよね。
あ
れ多分一つの楽器で、まあ、まあ成立するっていうかさ、メロディーを奏えることもできるし、うん、まあ、リズムとして取りながらってもできるしっていうかさ、うん、まあ、弾き語りができるじゃんってことだよね。
あ、そうそうそう、
まあ、ギターの弾き語りもあるけど、まあ、それ以上にこうね、なんていうの、もっと幅が広がることができるっていうかさ、
うんうんうん、
まあ、とにかくそういうのもあって、よいよいよやりたいなと思うけど、今更さみたいになるじゃん。
まあでもピアノとかはいつでも始められるよきっと。まあピアノも楽器もそう、楽器全般的に言えるけどね。
まあだけどなんとなく塾みたいな感じになるでしょ、その通ってとかさ。
ああ、でもピアノなんか、まあ、ピアノもギターもそうだけどさ、とりあえず物さえあればなんとかなるものについては、
あ、まあ、
もう始められるよ。
そう、まあ、そういう意味ではそうね、
うん、
そう、もっと敷居の高いものは、
そうそうそう、トランペットとか言われてもちょっ
よと、ドラムとかね、
そうそう、打楽器系はちょっとね、
うん、
まあギターピアノあたりはいつ始めても面白いんじゃないかな。
あ、じゃああれだね、トランペット系はやっとけってことだね。あ、
そうだね、吹奏楽系は、
吹奏楽器は学生時代じゃないときついぞと。
きついぞ、
いきなり始めるとね、うん、あ、だからいたんだよね、その練習場所がないじゃんと、河原、
うん、
でやるやつとかいるじゃん。
ああ、いるね、
プーみたいなさでもあれはちょっと豆腐屋と間違う人とかいるからやめてもらった方がいい
豆腐屋と間違うって、
なんとなくね、いや下手だから最初はさ、
音出すところからスタート
そうみたいな。そうです、あとはウッドベースなんかもね、
うん、
うるさいじゃない、
うるさい。
であれをカンナナのさ交差点の下でやってる人がいたんだよ、うちの近所に。確かに聞こえないんだよね。
聞こえないだろそこだとね。
そうだけどさ、別にそれってストリートミュージシャンではないんだよ。
ないからね、練習だから。
別にお金とか入れなくていいんだよね、ただの練習なんだけど。でそういう苦労があるから、
うん、
そういうのは学生時代にやっといた方が、
うん、
練習場所も確保されてるからね、
うん、
でいいやっていうのと、あ、だからその敷居の高いものはやっとけってことだね要は
敷居の高いものね、
ハンマー投げとか
そのあれですよ、大人だった時に、
うん、
あ、まあ、多少なりとも後悔とか
するでしょ、やっぱ一回は投げときたかったいやだってあれ見るとさ、室伏とか見ると、
うん、
ちょっとやってみたいと思わない、なんかぐるぐる、
あ、ぐるぐる回ってボーンっていうの。
でも一回も試す機会がない
んだ。
野球とかだったらいくらでも別にその辺でやってみてもいいじゃん、
うん、
でもハンマー投げ試せるって多分俺もう俺の人生にはないと思うから。
ないね。
学生時代にまあ本格的にやらなくても、うん、そのちょっと投げさせてくれぐらいはある。
言っときゃよかった。
そう、言っときゃよかったなと。そうだはね、まあハンマー投げ、やり投げとか投てき系ね、まず投てき系はやっとけっていう。
まあスポーツについてはそんな感じ、はい、
スポーツは投てき系はやっとけってことと、あとはね、あとよく言うのがさ、うん、人はよく言うよっていうので、アルバイトをいっぱいしておけとか、
うんうん、
もしくは勉強をいっぱいしておけとか、
うん、
なんだっけ、なんかあるじゃんそういうの。
まあバイトはよく聞くよね、
社会勉強だからみたいな。どうなんだろうね
実際問題どうですか。バイトいくつかしたでしょ、
まあ、いくつかはしたけど。
今やっててよかったと思いますか。
いやそれがなかったとしてもあんま変わんないと思うんだよね。
そんなに役に立った気はしない。
うん、いや人によると思うよ。そのバイトがすごい特殊なものだったりしたら、うん、もういいと思うし、あのバイトからね始めないとできない仕事もまあ世の中にはあるかもしれないから、もうそれはいいと思うけど、
まあ、あとは人間関係とかもそうだな。
あ、学ぶってこと？
まあ長いこと人付き合いがあれば、
はいはいはいはい、はい、
今につながる人脈があるとかさ、
ああそういうことね。
うん、
そうなんか業界系で働きたいとかあったらまあバイトから、
まあ、そこから始めないとねっていうのはあるよね。
しとかね。だその人のねあれですよ、そのあの一般論はないってことだね。
ああ
やっとけみたいのは。
いやすごい。じゃあ逆にすごい一般論で言ったら何をやっといた方がいいですか？
ああいやだからさ。俺ないと思うんだよ。なんかその例えばだからね本をいっぱい読んどけとかさ、なんかあるでしょそういうの。
うんうん、
いやそのね大人な社会人になったらできなくなるぞみたいな。
そうそうそう。まあもしくは若い時に経験しとかないと後から取り戻せないよとか。
あと勉強とかでしょ。
時間かかっちゃうよとか。
でもね。思うにね大体のことは取り戻せると思ってんだよね。
お
う、
う
ん、
あのなんか思った時が吉日だと。
そういうことなんだよ結局、うん、本を読んどこうと思って読む本は、うん、多分ダメなんだよね。
あ
そんな義務感で本読まないじゃん普通みたいな。だから多分あんま意味のない本ばっか読んじゃうし、うん、逆にその時間がないがゆえに、うん、どうしても読みたい本だけ読んでる方が、うん、あの身が身につくんじゃないかと思うわけよ。
なるほど。
だからそういうことを言うやつは嘘だってことだね。学生時代にこれをやっとけとかっていうのは、
うん、
それは多分ね今自分がそれできてないことの言い訳にしてるんだよ多分
そうだね。
本は読めなくなるぞみたいな。いやおいそれはさみたいなさ、本当は読めるんだちょっと。
読めるよ今でも読めっていう話だね。
なんかね、うん、まあ、さっき言ったのと一緒だけど大抵そういうことを言う大人は信じちゃいけないんだよね。
あそうね。
まず
うんうん、それは確かに間違いない。
絶対そうだから、うん、あのそれを言うやつのことは信じちゃいけないっていうのがまず
いい、ね、
だから好き勝手やった方がいいと思うよ。
好き勝手に来た方がいいですね、う
ん、あの後悔はするためにあるんで、
そうそう後悔してるやつが何とかすればいい話であって、
あと後悔のない学生時代はないってことね。
あれそれはもう間違いない、
ね、そうそう、うん、だからそのねちょっとでも元を取ろうと考えちゃダメってことです。
ダメですね。今を生きろ。
そう無駄に生きたがゆえに後で後悔するんですよ。でそれがいい学生時代の思い出なわけですから、
うん、大体学生時代なんてのは無駄な思い出の方が多いですよね。
そうだからそんなきっちりさこれやっとこれやっとこれやっといたらあの得だから後でっつってやったら、うん、あの全然ね学生時代っぽくないんでね、
うん、思い出がないですよね。
そうそうそうそう、そういうことだね。だから後悔なんだっけ、質問は、これをやっておいた方がいいぞってことありますかだっけ。
そんな感じの質問です。学生時代にしておけばよかったものは何ですか。
そういうものはないってことですよね、
はい、
結論から言うとそういうことです。
ない。
あの全部やりきったぞと。
というわけでお送りしてきましたが、
はい、
やっぱあれだね、あの桜がそろそろ満開かっていう時期になると、
うん、
まあ桜も元気になるし、
うん、
バカも元気になってくるっていうのはよくわかる。
そうですね、春ですから。
あったかいとねやっぱり。
あのね大抵のことはね春だからっていう言い訳がね出るような気がする。あの使える気がするんですよ。あの眠いなって時も、うん、いや春だからとかさ、
まあ、春だからね、しょうがない
ね、お腹減るねっていうのも春だからさとか、
うん、
あの露出したくなるよね春だからみたいな。
そうい
や分かんないよ、そういう、そう業界、ある業界では言われてるかもしれない。
その何ですか、その太陽が眩しかったからみたいな。
そういやそういや春ってやっぱりそのやっぱ浮かれるんじゃない人間は。あの多分遺伝子に刻まれてるよ、その冬ってか、あの死にそうな一番きつい時期がもう乗り越えたってことで、うん、
開放感。
そうそうそう。あとはもう要はあのアリとキリギリスじゃないけど、
うん、
そのアリでいうところなんとか一番きついところをね、うん、乗り切ったんでもうあとは遊ぶぞみたいな。
遊ぶぞで羽目を外して檻に入るっていう。
そうそうそうそう、ね、毎年あることなんだけど、
うん、
あの人はやっぱり学ばないので、
学ばない、まあ、ぜひ学んでいただきたい。
そう、今回ばかりはね学んでいただきたいですね。
まあ、そういうわけで、
はい、
今週もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
お相手はケイと、
UG です。
それではまた
次回。はい、
次回バイバイ。
はい。